リスナーの皆さんにお知らせです。今までキャステラにてちょいずれアンテナをお楽しみいただきました皆さんには誠に突然ではございますが、今回で番組ドラマともに最終回となってしまいました。今までのご視聴誠にありがとうございました。ただし、今後もプロジェクトワンサイズホームページから見られますポッドキャスティングブログでは変わらず更新をしてまいりますので、今後はどうかそちらの方をよろしくお願いいたします。
詳しくはワンサイズホームページからポッドキャスティングブログをご確認ください。ホームページアドレスは http://onesize.web.fc2.com、 ワンサイズは onesize です。
また、今回はキャステラ限定で最終回スペシャルバージョンを本放送の後にお聞きいただけます。
それではこれから本編が
始まるよ。
9月11日配信分です。気温は30度オーバーだけれども、まだまだ、風はちょっとずつ涼しくなってるかな、天気予報では今日は涼しいみたいなんで、皆さんそろそろ秋の空気を感じられる頃だと思います。ちなみに1900年9月11日、この日に、日本初の公衆電話が設置されました。はい、そうなんです。そして、今日は仮面ライダーブラックを演じた倉田哲夫さんと冒険イエローを演じた、中村知世さんの誕生日です。おめでとうございます。
結局そんなとこに落ちていくんだ。
オープニング10秒チャレンジ。はい、今日の挑戦者は
気分が先走りすぎだよ。
平井くんです。
はい、
今日はですね、ちょっと楽しいものに挑戦してもらおうと思います。
なんだ何のビニールを剥がしてる音だよ。
はい、 Get ready? 構えて、
説明と同時に始まるのね、はいはい、わかりました、わかりました。
それではいきましょう。お題、10秒間でストローでプリン完食、よーいスタート。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
さあ、今回も始まりました、チョイズレアンテナ。
まだ、
どうも、知的財産権は守ろう、勝谷浩二です。今日もよろしくお願いします。
はい、保険金とかね、ルールはちゃんと守ろう、中澤雅人です。
早く、平井さんの番だよ。
あ、平井正幸です。
プリンを飲んでる平井正幸ということで、
やっぱ無理やな。
この番組は役者を目指す平井正幸と声優を目指す中澤雅人、そしてそんな2人をバックアップする勝谷浩二、この3人がフリートークを中心に楽しみにお送りしております。プリンもう少しでーす。プリンもうちょっと何とかしてよ、早く。全然喋れないっていうね。
来たね。
中澤さん、実況実況、最後実況実況。
さあ、残りあと50分の1ほどになりました、プリン。さあ、もうすぐなくなる、なくなる。黄色い体が吸い込まれていく。さあ、最後の
1つ終了。
平井選手やりました。
はい、はい、あの、
はい、どうぞどうぞ。
なんですか。
舌が痛いです。
そうそう、吸い込み続けるとね、口とか痛くなるんだよね。いや、お疲れ様でした。
貴重な体験をありがとう。
もうね、大体何秒ぐらいだった今。
わかんないですよ。だって タイトルコールチームずっとしてたもん。
だって今回行ってないもんね。
そうそうそう。いやー、お疲れ様でした。いやー、しかしね、まあ、今回もね、はい、あのテンション高めにお送りしておりますけどね。
はい、
ちょっとあのなんていうかリアルタイムな話をしたいので、ちょっとしたいんですけども、今がまあ9月11日配信分なんですけど、3日前かな、9月の8日の土曜日に僕、
はい、
うん、ミスチルのライブに行ってきたんですよ。
お、
僕ミスチル超好きじゃないですか。
うん、そうだね。
ミスチルライブに行って
カラオケ行ったら大体歌うよね。
そうものすごいテンション上がって、だから今日被ってるのもこれあのライブグッズのキャップなんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、あのホームって、ね、
あ、本当だ。
ホームツアーってやつなんですけど、すごい、あのね、まあ遡って一応一つずつ話すと、
うん、
まず、 まあ、ライブ行ったのが9月の8日なんですけど、
うん、ミスチリが好きになった経緯から、
いや、そこはちょっと古い古いし、あの切ない思い出も絡んでくる絡まない違くて
はいはいはい、
あのね、
ライブのな、
うん、行ったのが9月の8日、うん、土曜日なんですけど、うん、あのその約1週間前9月の1日、うん、あ違うわ2日、うんうんうん、日曜日に、うん、あの急にね夜電話があったんですよ、地元の友達から、はいはい、
うん、
でちょっとその時取れなかったんで、あのまた折り返して、なさっきの電話誰だったのって言ったら、和也君ミスチルのライブ行かないかって言われて、
お、
うん、まあ、あの地元の友達にも僕がミスチル好きだってことはだいぶ知られているので、あの、お、行くみたいになって、いつみたいな、来週みたいな、ん、いや、すごい、行くっていう感じになったんですけど、いかんせん、ちょっとね日にちがさ、
うん、
もう7日後なわけですよ、
結構ね、
うん、もうあっという間で、僕、あの、まあ、情報としてちょっといろいろ調べてて、まあ、アルバムの、
うん、
今っていうかちょっと前に出たホームっていうアルバムの、まあ、ライブツアーなんで、
はいはいはい、
まあ、ホームっていうアルバムを聴いとこうって思って、
うん、
あの聞きたい、結構こう、もう歌詞とか全部インプットしていきたいわけですよ、
まあね、
インプットしていきたいわけですけど、はいはい、1週間ってって思ってちょっと厳しいなって思いながら、でもまあ、急場なんだけどね、うん、一応こう会社からの帰り、電車の中とかでこう聞きながらとかで、はいはい、まあ、若干準備をしてお金も下ろし、うん、行ったわけですよ、うん、でライブ行ってものすごい暑かったの、9月の8日土曜日、
うん、
あので、結構グッズ売り場が会場の外にあってね、でものすごい並んでたわけ、ものすごい並んでて、すんごい暑くて、でまたその会場に行くまでの間も、あのちょっと寄り道しながらとか歩いたから結構暑くて、もうだるだるなわけですよ、もうヘトヘトなわけ。でも僕実際ね、そのミスチルとか大きなあのアーティストのライブ行くのって初めてなの、
うんうんうん
うん、僕あの芝居とか、あとなんだろう、あのアマチュアのバンドのライブとかはちょこちょこ行ったりはしたんだけど、もうでっかいとこ行ったのは初めてなわけで、今回は僕が行ったのは、あの日産スタジアムっていうね、まあ、サッカーとかできるでっかい競技場に6万5000人とか入る、
うんうん
うん、ものすごいでっかい会場なんですよもうそれでもうダクダクになりながら、でも初めて行ってるから僕テンション上がってるわけ、
うん、
でもうなんか疲れた、でも今から楽しみみたいな、すごいテンションで行ったんだけど、ライブが始まったら不思議なことにね、すごい穏やかな気持ちになって、 まあ、ある種眠くなっちゃうくらいものすごい心地よくなったわけいや、これはだからミスチルのライブに限ってなのかどうか分かんないんだけど、テンション上がるよ、テンション上がってものすごいハイなんだけど、うん、そのなんていうかな、音楽に包まれていってものすごい気持ちよくなっていくみたいな、なんかこうライブでもうわーって心の中ではなってるんだけど、体が包まれていって夢の中にいるみたいみたいな、うん、なんか本当にね現実を忘れるみたいな、
それはあれだよね、ミスチルの音楽性だよね、
そうそう、すごい溶け込んでいくっていう、うん、それもちょっと初めての経験をして、うん、ものすごい心地よかったわけ、
うん、
もうすごい興奮が相まって、心地いい興奮、そして感動みたいな、うん、ものすごいなんかね本当に現実じゃないみたいな感覚を味わったわけ、
うんうん、結構さ、まあ知人の関係でさ、ライブとか見に行ったりするのあったりするじゃん、うん、あのライブハウスとかで、やっぱ、まあ、その空気の中でもめちゃくちゃ近くでものすごい音をバンバンバンバン浴びるのもある種楽しいんだけれども、ああああそこまで広いと、
そうなんだよ、ライブハウスとは全然感覚が違うんだよ、
反響した音も聞いてるみたいな、
うん、そう、もうだからその、うん、日産スタジアム、空が、あ、空っていうか天井が空いてるから、
ああ、
バーンと夜空ですよ、
ああ、
まあ、周り明るいんであんまり星は見えないですけど、ああ、バーンって空抜けてて、でバーンって会場抜けてて、うん、バーンって響く音みたいな、もう僕の心もバーンみたいなものすごい感動味わって、その感動をねどこかで表現したいと思ったんだけど、あの最近ね、あの世の中でよくあの注意されてるのが、あのブログとかに書くとものすごいそのファンの人とかが殺到して、下手なこと書くと叩かれるっていうね、
あ
とあのそのライブとかだと曲順とかも結構こだわりがあるから、で特にサプライズとかがあったりするとネタバラすんじゃねえよみたいなとかもあったりするわけ、だそういう記事って結構書きづらいわけよ、
そうだね、
でもそういうところに気をつけて記事書くと感動ってなかなか伝わんないじゃん、なんかそれこそさ、こうレポートみたいなさ、ちょっと固くまとめちゃうじゃん、なんとかしてこれを伝えたいと思って、あ、そうだ、僕ポッドキャストやってんじゃんって思って、うん、そしたらこの声のトーンとテンションで伝えたい、もう伝えたいって思って、
伝わってる伝わってる、
そう、それをもう伝えたかったんです、ありがとうございました、
終わっちゃった。
終わりかよ。でも、なんだっけな、夢心地ってさっきの話じゃないけど、感動って伝えにくいよね。
そうなんだよ。感覚って、本当になんかね、レム睡眠ぐらいですよ。なんか起きてんだけど寝てるのみたいな。
実は夢だったんじゃね、ライブ行ったの。
ぐらいの。でも、僕の心にはしっかりとあの光景が刻まれ、そして、今も目を閉じれば、あの時の、
浮かぶ
桜井さんの笑顔が、
夢だったんじゃね。
さあ、そんなわけで、毎月1日、11日、21日の月3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信を提供しております。ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。今回は僕ちょっと走りまくりで行きましたけども。
感動しすぎだよ。
後半戦は、落ち着いて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そんな落ち着かないかもな。ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナは平井正幸、中澤雅人も加瀬谷浩二が結成したプロジェクトワンサイズがお送りしています。ホームページには最新の出演情報や公式プロフィール、試行錯誤中のブログ企画や掲示板などいろんなコンテンツが盛りだくさん。 http://onesize.web.fc2.com に遊びに来てくださいね。皆さんからの応援感想、投稿ネタなど大募集です。あとお仕事もちょうだい。
おかしい
よ。おかしいよ。せーの、アンテナ。
なんだよ。
最近ですね、
うん、
日記でも書いたんですけれども、
はいはい、
僕メガネをかけてまして、
はいはいはい、
だて、
だて、
僕目はいいんですよね。
目はいいから、
はいはいはい、
なんでこういう流れになったのかっていうと
ですね、そうですよ、うん、そこ説明した方がいい。ブログ見た人は分かると思いますけど、なんか急にメガネ似合う男になりますみたいな宣言から急に入ってで、あとちょっと気持ち悪いことを何個か書いてたんだけど、どうしたんだろうって気になってる人絶対いるんですよ、うん、
最近あれなんですよ、気づいたことがあって、
はい、
僕のファッションが、
はい、
最近黒髪と合わなくなってきてるんですよ、自分の今の髪と。
ほうほうほうほう、うん、
それでちょっと染めようかなっていう話になって、
うん、
実はちょっとだけ染めてんですよこれ、
うん、
黒髪に、ショコラブラウンだったかなっていう感じの名前のやつがあって、
はいはいはい、かなり濃い感じのブラウンってことだよね。
ほんのり茶色になる感じのやつをつけたんですよ。でなんかこれだけだとちょっと物足りないから部分染めもしようかって話になって、
はいはいはい、う
ん、部分染め用のヘア、なんだ、ワックス、ヘアワックス、
ああはいはい、ワックスつけたところがちょっとキラッと色つくみたいなのあるよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
それを買って使ってて、でこれだけまあ髪型とかもやったんだからオプションがちょっと欲しいなって思って、
ほうほうほう、
それでまあたまたま見つけた安いこのメガネをね、
うん、
買ったんですよ。
ああ
、まあいろいろあって、それで、まあ、髪型とか髪の色とかも含めて、
うん、
ファッションも含めてメガネの似合う男になりたいと思って、
はあはあ、
どうでしょう今。
どう、
僕がまあ正直な感想を言うと、うん、うん、微妙あのね、うん、まあそうだな、世間一般的な言葉で言うと、うん、似合ってないかな、うん、
答えだ
僕はね、まあ、どうかなって思いますね、う
ん、エセメガネにはなりたくないんだけどね、
うん、
俺それ、これって性格が関係してメガネが似合う。
あ、まあキャラクターもありますよ、
うん、
はい、
でもさ、例えばさ、僕みたいなキャラクターでもさ、まあ先天的に後天的にでもこう目が悪くない
と。ねえ、さっきからギシギシガタガタやりすぎなんですよ。
先天的でも後天的でもこう目が悪くなって眼鏡をかけなきゃいけない人っていたりするじゃん。
はいはいはい。
で、うん、そういう人ってさ、不思議と眼鏡が馴染んでくるんだよね。
あ、僕一個今説を思いついたけど、
うん、
中澤さんってファッションで眼鏡を選んだんでしょ。
うん、そうね。
それだから多分自分に馴染まないんだよ。メガネをかける必要がある人ってまず機能性を見る。
機能性、
うん、だから僕昔すごい四角いメガネをつけてたんだけど、うん、それはもうその視野をちゃんとフォローしたい、 そのちっちゃいメガネだとやっぱそうあの上とか下とかがさ、はいはいはい、メガネのゾーンからはみ出るじゃん、うん、そうすると、うん、例えば階段のところとかすごいわーってなるじゃん。あだから僕はその頃大きいメガネをかけたりとかしてて、でその機能を重視して選んだ末に、じゃあこの機能で自分に合うものとかになっていくわけですよ。そうするとそのもうかけた時に自分が求めていたものにたどり着いてるから多分馴染むんだ
よ。メガネレベルやね。
そうそう、ファッションとして選んじゃってるから、だからもともとメガネかけてない中田さんに関してはあのなんかフィットしないんですよ。
いや、いろいろと追求したんですよ、研究というか、うんうん、あのメガネのキャラクターみたいなものとか考えたりとか、うん、メガネをひたすら愛してみたりとか、うん、やってみたんですよ。
そのブログが気持ち悪くてねやっぱ本質が違うんじゃないかなって僕は思うね、うん、
じゃあちょっとメガネっぽくちょっと社会的な話をしてみようかな。
あ、そうなんだ、うん、
最近まあね、巷ではだいたい2つのニュースで、締められてるわけですよ、
はいはいはい、
あの朝青龍か保険金着服か、
はいはいはい、まあ大きな問題ですからね、そこはね。朝青龍に関してはちょっときついとこあるけどね。
ちょっとねやりすぎなところあるんだけどね、
でも確かに保険金はちょっと全国民が関
わったりするからね。あれはショックだったっていうか、うん、本当に腹が立ったな、
うん
うん、だって着服して結局それで本人の金にして、
一応言っとき保険金っていうか、まあ、年金問題ですね、
うんうん、年金あれね、組織がぐちゃぐちゃ、あ、なんだっけ、なんか、まワイドショーでやってたんだけれども、まあ、うん、職業の一応適正審査みたいなものがあるわけよ。その中でこうあの職業に対する態度みたいなものが、
はいはいはい、
その
勤労
意欲とかそういうのある、ね、そうそうそうそう、うん、それがあなんだっけな、それが C だったんだけれども、うん、でも総合だと A っていうふうについてて、
あ、はいはいはいはい、
その人の職業の適正は、
うん、だから勉強できるけど社会適合性ないみたいなやつって、うん、いるじゃん、そういうところですよ、うん、だから仕事の意欲とかはぴったり来てないのに、うん、でも能力としては正しいみたいな結果が出ちゃってるってことです。
しかもその意欲っていうのがそういう犯罪行為に走らないとかそういうところであ のランキングしてるの、
だから特に警察官とかさ、うん、その意思が大事なわけじゃん、
うん、
警察官や医者とかはやっぱそこが絶対大事なはずなんです。
だから総合評価によるとこいつ悪いことするけど仕事はできるよみたいな感じになるわけですよ、
はいはいはいはい、
うわーって思って、
それはねなんともこう、うん、やるせないことだよね、うん、
政府の対応がまたさ微妙でさ、内部の調査をやるって言ってんだけども、でも絶対身内でやるわけじゃん、
はいはいはい、
これうやむやになること受け合いだと思うんだけど、潰し合いでもこう政治的に起こさないから、
まあだから一応国も組織の保身があるからね、
うん、泣けるな、
一気にメスが入らないんだよね。
これでね思ったんだけども、
うん、
俺この内部調査を私立探偵にやらせたらどうかって思って、
はいはいはいはいはい、
だってあの例えば身内であればそのうやむやにするだけじゃなくてさ、うん、本当に調査しようって言ってもその身内の給料ってのはさあの約束されてるわけよ、
うんうん
うん、あの払われる金額が、
そうだね、あ、そう
だね、もう払われる金額が決まってんだったらどんなに仕事してもしなくても同じだみたいな態度になる人間もいる、
はい、
あのならない人間もいるけれどもなる人間もいるわけだよ、
はいはい、
俺だったら私立探偵っていうある程度の契約でもってちゃんと仕事をする人間を使って調査した方がいいんじゃないか、
うん、そうなんですよ、
近代
守秘義務もあるわけ
だし、そういうところすごい大事なんだけど、そういうところすごいあるんだけど、
巻き込まれ探偵じゃねえか二人とも、
そういうところすごいあるんだけどあのそう、じゃあ調査機関に関して、
うん、
税金からお金が出されるのが君は納得できるかっていうのが問題だったりするんですよ。
そうなんだ
よな、国の調査に関してはもうその市民が要望するしかないんだけど、市民の要望を動かすのは税金なんですよ。で結局もうみんなが怒りっぱなしになっちゃうのっていうのは、うん、じゃあどうするって言った時に結局向こうが勝手に起こした問題をこっちのお金でまた解決しなきゃいけないっていうのが、ずっとみんな怒りっぱなしだけどどうしろってはっきり言えないところなんですよ。
でもなんか正確に情報をね得るためには結局使う金、調べるのに使う金だったら俺はそっちの方がマシだなと思ったりするんだけどね。
ああ、
うん、だいたいなんか 取られてまた取られるっていう構図も何とも言えないよな腹立たしいっつうか、う
ん、解決の一つとしてはお金が出る出ないじゃなくて、うん、向こうが認めるか否かとかそういうところだと思うんですよ、ね、全部問題が明るみになってその上で今後どうしていくっていう方針を提示するっていう、まあ、政治の義務ですよね、うん、多分そういうところだと思いますよ。
郵便局でもあったらしいんだよね、
うん、
着服、
うん、
これはまあ民営化すればちょっと変わるのかなとか思ったりするんだけどねそんなことを考えてみたメガネ
メガネだからってことなのでもまあ確かに大きな問題だと思いますよ、
は
い、
メガネ
これからもね、うん、僕ら大人として特にこういうことを話していきたいと思います、ね
ね、
さて、ね、今回は社会問題とそして僕の一方的な興奮をお送りしましたチョイズランテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
一方的だよな。
今回同時配信されているドラマはですね、ちょっとこうアドリブ色のある、楽しげな楽しげなしかしちょっと夏の終わりの寂しさ的なね雰囲気もあるこうな何系っていうの何系っていうの、何系かな。
ノスタルジー系。
ノスタルジー系、そういう雰囲気のドラマを同時配信させておりますので、そちらの方も合わせてお楽しみください。次回配信は9月21日金曜日なんですけれども、キャステラの皆さんに関してはちょっと冒頭でもアナウンスさせていただいた通り今回が最終回ということなので、キャステラをお聞きの皆さんはぜひココログでこれからはお楽しみいただきたいと思います。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いしますメガネ。また番組では皆さんからのメッセージを随時お待ちしておりますメガネ。オープニング10秒チャレンジのお題やトークテーマ、ドラマで演じてほしいシチュエーションなど、お仕事の依頼以外でも、あと、メガネの話とかでも、僕してくれたら、
いつ引っ張
りたい？いいメガネ。
今か。
いつ引っ張
りたい？欲しいメガネ。
はい、ワンサイズホームページのメガネ、あ、じゃない。ワンサイズホームページの掲示板へ、書き込みをよろしくお願いいたします。プロジェクトワンサイズホームページは http://onesize.web.fc2.com、まあ普通のお便りやメガネの話、
うん、欲しいメガネ、メガネー。制作は
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成演出は黒田すべ。
もうね、偶然なんだけどね、メガネメガネとか言ってるけど、実は僕コスプレにも興味あるんだ、加瀬浩二と。
メガネメガネって言ってるけれども、だんだん苦しくなってきたな、ときなんとかさんみたいにはなりたくないな、中澤正人と。
メガネメガネって中澤は言ってるけど、僕はもともとメガネです平井正幸でした。
それでは皆さん、また次回メガネ
ワンの次はワンサイズポッドキャスト
メガネメガネ。さよなら。よし中澤、この野郎、
この野郎、
この野郎。